猛暑の夏が終わり、日増しに秋の気配を感じます。赤い羽の募金が始まりました。皆様お変わりなくお過ごしでしょうか。はじめに山並みからのお知らせです。9月15日から私たち山並みが音読している広報三島を三島市のホームページで聞くことができます。静岡新聞の9月16日に掲載された記事を読みます。三島市は15日から市の広報誌広報三島の朗読した音声情報の提供を市のホームページで始めました。視覚障害者らへの情報提供として実施した音声は、広報誌の音声情報を視覚障害者らにカセットテープなどで提供している市社会福祉協議会の朗読ボランティアグループ山並みが協力した。現在は9月1日号、8月1日号、7月15日号の音声を各前編のほか、タイトルごとに短時間に区切って掲載し、聞きたいタイトルをクリックすると音声が流れる。今後、広報誌の最新号の音声情報を随時提供する。聞き方は、まずインターネットで三島市公式ホームページにアクセスしていただき、画面左側にある広報三島さくらチャンネルをクリックしてください。そして広報三島さくらチャンネルのページにある声で見る広報三島音声配信をクリックすると、音読配信を聞くページが表示されます。音声配信は広報を音読したものをはじめ、特集などの内容に応じて個別に聞いていただくこともできるようになっています。ぜひご活用ください。問い合わせは三島市情報制作室971-4322へどうぞ。それでは広報三島10月1日号をお知らせします。今月の表紙は、暑かった夏、暑い三島っ子、今年活躍した球児の写真が掲載されています。小学校6年生、中学校3年生女子対象の子宮頸がん予防ワクチン接種が始まります。全額公費負担です。子宮頸がんは唯一予防できるがんです。1. 子宮頸がんとは、子宮頸がんとは子宮頸部にできるがんです。年間約1万5000人以上が発病し、約3500人が亡くなられています。市の子宮がん検診は平成21年度に4815人が受診され、その中から3人の子宮頸がんが発見されました。最近では特に20歳から30歳代の発症が増加傾向にあると言われています。子宮頸がんの初期は自覚症状がほとんどありません。がんが進行すると子宮を摘出することも多く、妊娠・出産が望めなくなることもあります。2. 子宮頸がんの原因は、子宮頸がんは HPV の感染が原因です。 HPV は皮膚や粘膜に存在するごくありふれたウイルスで、性経験のある人なら誰でも感染します。また100以上の方があり、約15種類が発がん性 HPV と呼ばれます。この発がん性 HPV に感染しても 90% 以上は体内から自然排除されるがんに移行することはありませんが、 HPV は一度排除されても繰り返し感染し、ごく一部が子宮頸がんになると言われています。 3. 子宮頸がんを予防するワクチンとは、発がん性 HPV のうち60% を占める16、18型の抗体を作るワクチンで、性経験がないうちに接種すると16、18型 HPV をほぼ 100% 防ぐことができます。ワクチンは半年の間に合計3回接種することで十分な効き目が得られます。接種推奨年齢は 11歳から14歳と言われていますが、それ以外の年齢の人も医師と相談して接種することをお勧めします。4、予防法はワクチンと検診。子宮頸がん予防ワクチンでは全ての発がん性 HPV を防ぐことはできません。そのために20歳になったら子宮がん検診を受けることが必要です。ワクチンと子宮がん検診を合わせて行うことでほぼ 100% 死亡を防げます。5、予防接種の申し込み。対象者、小学校6年生、中学校3年生の女子には学校を通じて通知します。接種を希望する場合は保健センター 973-3700 へ申し込んでください。子宮がん検診対象、20歳以上の女性、市では20歳から39歳の人にはハガキでの受診券が、40歳以上の人には黄色い封筒に入った受診カードが送られてきます。自己負担があります。検診期限は10月30日、ところは各指定医療機関、検診は2年に一度です。各年で受診できます。これからは小学校6年生で予防接種、20歳を過ぎたら子宮がん検診ですね。日本脳炎ワクチン予防接種。中止となっていました日本脳炎ワクチン予防接種第2期、9歳から13歳未満について、新しいワクチンの使用が可能となり、予防接種が再開されました。また、3歳から7歳6ヶ月未満で、第1期の3回の接種を終えていない人については、第2期の年齢内で、第1期の打ち残し分の接種が可能になっています。第2期の接種を希望する人には保健センターで予診票を発行しますので、母子手帳と印鑑をお持ちください。日本脳炎第1期3歳から7歳6ヶ月未満については引き続き3歳児のみにご案内しています。それ以外の対象者、4歳から7歳6ヶ月未満で接種を希望する場合には保健センターまでお越しください。問い合わせ、健康増進課 973-3700 へどうぞ。市民税非課税世帯のインフルエンザ予防接種補助。市民税非課税世帯の人と生活保護世帯の人が季節性インフルエンザワクチンを接種した場合には、昨年に続き新型インフルエンザの補助を利用することができます。今年度は通常のワクチンに加え、新型インフルエンザワクチンも入り、季節性インフルエンザワクチンを接種すると新型インフルエンザワクチンも接種したことになります。対象は市民税非課税世帯の人、生活保護世帯の人、昨年の接種で補助を利用した人も今年度新たに接種した場合は対象になります。補助額、接種額3600円、13歳未満など2回接種の場合は6150円、申請は接種後に保健センター健康増進課で手続き、接種前の申請も可能です。持ち物、印鑑、接種済証、領収書、通帳、振込口座確認用、接種前に申請する場合は印鑑と通帳のみです。問い合わせ、健康増進課 973-3700 へどうぞ。
第4次三島市総合計画を策定しています。市では第3次三島市総合計画が平成22年度で計画期間が満了となりますので、将来の三島市の姿を明確にした新たなまちづくりの指針として、平成23年度から32年度までの10年間を計画期間とする第4次三島市総合計画を策定しています。問いと答えの形式でお伝えします。問い、三島桜ちゃん、総合計画って何のことなの？答え、 川蝉先生、総合計画は街づくりを進めていく上で、私たち市民生活に密接に関係する福祉、教育、産業、都市基盤整備などをまとめた計画として、市の計画の中でも最上位に位置づけられ、総合的、計画的な行政運営を進めていく上で、市の街づくりの指針となるものなんだ。問い、行政運営を進めていく中で、とても大切な計画なんだね。ところで、計画はどのような内容で構成されるの？答え、大きく分けて3つの内容で構成され、まず市が目指す将来都市像を描き、施策の大綱を明らかにし、施策を推進していくための基本的な考え方や推進方策を示した10年間を計画期間とした基本構想があるよ。次に、基本構想で示した将来都市像や施策の大綱に基づき、それらを実現するために必要となる具体的な施策を分野ごとに示し、計画期間を前期と後期に5年間ごとに分けた基本計画があるんだ。最後に、財政の状況や国・県の施策の動向などを考慮しながら、基本計画で示した施策の具体的な実施期間、事業量・事業費などを示し、3年間を計画期間として、より実効性のある実施計画があるんだよ。問い、第4次総合計画を策定する背景にはどのような現状や問題点があるの？答え、少子高齢化の進行、厳しい財政状況、環境問題など、地方自治体を取り巻く社会経済情勢は大きく変化しているんだ。また、地方分権一括法の施行や三位一体改革により、国から地方へ権限と財源の移譲が加速し、自治体として行財政基盤を高め、自らの判断と責任において対応していくことが求められているんだよ。このような近年の地方自治を取り巻く状況や社会経済情勢の変化に踏まえ、今後10年間に想定される新たな課題に的確に対応していくため、市のまちづくり指針として総合計画を策定しているんだよ。問い、総合計画はどのような方針で検討しているの？答え、地域の資源や特性を十分に生かし、これまでの計画策定の特徴である共同によるまちづくりの精神を継承し、市民・事業者の皆さんと一体となって計画を策定することを基本方針としたんだよ。また、現行計画の効果を十分に検証した上で、施策の目的や目標を明確に示し、財源の裏付けや実効性の確保が図られた計画の策定を目指しているよ。問い、市民や事業者との共同で総合計画を策定するって、具体的にはどんなことを行っているの？答え、市民の皆さんや事業者の意見・意向を把握、まちづくりへの提案などさまざまな機会を通して実施してきたんだよ。主な取り組みは次の通りとなるよ。事業概要、市民アンケート、市民2000人を対象に施策の重要度と満足度の調査、団体ヒアリング、市内で活動する各種の23団体からまちづくりの意見提案を聴取、市民会議、大学生、団体からの推薦者、公募市民、市役所職員78人が新しいまちづくりの提案書を作成、絵画作文コンクール、小中学生に10年後の将来都市像を募集表彰、将来都市像キャッチフレーズ募集、市民会議の提案や職員公募の結果を公表しながら募集、パブリックコメントの募集、基本構想案に対するパブリックコメント、市民意見を募集。問い、総合計画を策定するのにいろいろな人から意見を聞いているようだけど、基本構想や基本計画の内容を直接市民から聞くことはしないの？答え、総合計画の策定に関し、 必要となる基本構想や基本計画の審議を団体代表者、知識経験者、市議会議員で構成される三島市総合計画審議会の委員30人により審議をすることが市の条例で決まっていて、現在審議が行われているんだよ。問い、審議会が基本構想を答申したって聞いたけど、どんなことをしたの？答え、審議会で5回議論され、8月23日付で基本構想案に対して審議会で出された意見の尊重を付して妥当であるとの答申があったんだよ。基本構想案では目指すべき将来都市像をせせらぎと緑と元気あふれる共同の町三島、環境と食を大切にとしているんだよ。問い、総合計画は今後どんな手続きを経ていつ出来上がるの？答え、審議会の意見を市役所内部で再検討し、基本構想の最終案が確定するよ。基本構想の決定には市議会の議決が必要で、市議会11月定例会で審議が行われる予定だよ。また審議会では10月以降も引き続き基本計画の審議が行われ、23年3月までに完成するよ。問い、総合計画の検討経過や審議会での議論の内容はどうやって知ることができるの？答え、これまでの経過、答申内容、今後の予定などを市のホームページに掲載しているよ。また審議会は公開の会議なので傍聴できるんだよ。23年1月には基本計画案に対するパブリックコメントが実施されるから積極的に意見しようね。問い合わせ、政策企画課983-2698へどうぞ。次に、平成22年国勢調査、ただいま実施中です。9月23日木曜日祝日から30日木曜日の間に国勢調査員が各家庭を訪問し調査票を配布しました。平成22年10月1日現在の状況を黒の鉛筆で丁寧に記入してください。調査員が全世帯を再度訪問します。10月1日から7日、提出状況の確認と回収、調査票記入上の不明点や調査票に過不足がないか確認するため、国勢調査員が全世帯を再度訪問します。ご記入いただいた調査票は封入の上調査員にお渡しいただくか郵送で提出してください。なお郵送される場合は郵送提出用封筒に入れ、10月7日木曜日までに投函してください。調査票が届いていない世帯はありませんか？平成22年国勢調査は全ての市と世帯が対象です。10月1日を過ぎても調査票がお手元に届いていない場合、調査漏れの可能性があります。10月1日現在、調査票が配布されていない世帯がありましたら、お手数ですが、ご連絡ください。問い合わせ、市国勢調査実施本部983-2766です。
次は市民意識調査。市民の皆さんの意見や要望を市政の参考とし、住みよい三島市を作るために今年も市民意識調査を実施しました。集計結果がまとまりましたので、主な項目について報告します。調査方法。調査対象は市内在住の満20歳以上の男女2000人。抽出方法は単純無作為抽出。調査方法、郵送調査。調査期間、平成22年5月13日から31日。有効回収数1221件、回収率 61.1%。 アンケートのテーマは1、居住環境について、2、市の取り組みの満足度について、3、選挙についてです。日常生活について、三島市の住みやすさ、三島市が住みやすいところだと思いますか？非常に住みやすいと どちらかというと住みやすいを合わせた住環境満足率は 87.6% であり、どちらかというと住みにくいと非常に住みにくいを合わせた住環境不満率は 9.4% でした。三島市の将来像。三島市が将来どのような町になったらよいと思いますか？保健や医療、福祉の充実した優しさのある都市が 38.3% と最も多く、その他には自然や環境に優しい安らぎのある都市が 16.3%、 歴史や文化を大切にした風格のある都市が 11.6%、活発な産業・経済活動の盛んな活力に満ちた都市が 9.0% でした。市の取り組みへの満足度について、市が行っている施策に対する満足度については、上下水道の整備に満足と感じる人が 50.2% と最も多く、次いでゴミ・リサイクル対策が 47.0% となっています。その他は公園緑地の整備が 39.8%、 健康審査・健康相談等の健康増進が 38.6%、 三島駅周辺北口・南口の整備が 35.9% です。市の取り組みの不満度については、歩道の整備に不満が46.1% と最も多く、次いで魅力ある商店街づくりなどの商業振興が 39.1% となっています。次にはバスなどの公共交通の充実が 36.2%、 生活道路の整備が 35.5%、 三島駅周辺北口南口の整備が 32.6%となっています。合併について、もし合併する場合、三島市を含むこの地域が将来どのような都市になったらよいと思いますか？現状のままの都市でよいが 33.8% と最も多く、伊豆地域を代表する都市が 31.7%、 県東部の中核都市が 18.0%、沼津市と同じくらいの人口規模の都市が 8.8%、 静岡市や浜松市のような県東部の中心都市が 6.1% でした。お忙しい中、今回の調査へご協力いただきありがとうございました。皆さんからの貴重なご意見ご要望を今後の市政の参考にしてまいります。なお、詳しい調査結果は市ホームページで閲覧できます。問い合わせは市民相談室 983-2621 です。市長室、財源確保に知恵と工夫を凝らしています。三島市では様々な独自の事業を行っており、それを評価していただく一方で、市の財政状況や財源を心配する声を耳にすることがあります。しかし、その心配は無用です。財政健全化法に基づく4つの指標では、三島市の財政状況はすべて健全で、そのうち特に実質公債費比率など2つの指標では、今回は県内で良い方から4番目、昨年は3番目でした、という好成績です。今まで行ってきた行財政改革などの成果です。また、各自治体とも借金に頼らない財源確保に苦労していますが、三島市では入札制度改革の断行や新たな財源を生み出す事業を積極的に行うとともに、知恵と工夫を凝らしています。まず入札制度改革では、それまでの指名競争入札から一般競争入札に変更し、業者の対象地域も三島市以外に広げたため、競争性が高まり、予定価格をかなり下回る額での落札が多くなりました。平成16年度の平均落札率は 94.14%、 改革実施後の平成21年度は 85.32% です。その結果、予算額と契約金額の差額が大きくなり、昨年1年間では約10億9900万円の差額が生じ、その差額を他の事業に使うことができました。今年度も8月末時点で約6億3400万円の差額が生じており、これを財源に子宮頸がんワクチンの全額公費負担などさまざまな事業を行えるようになったのです。次に、三島駅南口周辺の整備も大きな財源を生み出します。本庁タワーの実績から、東街区の整備後の固定資産税などによる収入が年間3億円以上になるだろうと期待しています。さらに、国の不況対策をフルに活用し、昨年度以降約9億円の補助金を得て141の事業を実施し、延べ646人の雇用を創出することができたほか、南二日町グラウンドのクラブハウス建設にサッカークジ女性を活用するなど、利用できる女性制度の発掘活用にも努めているところです。平成22年9月7日記す、小池正臣。
広告主募集があります。平成23年2011年版三島市民カレンダーに事業所やお店の広告を掲載してみませんか。市内の自治会、町内会を通じて配布され、公共施設などにも設置される三島市民カレンダーの利点を生かし、皆さんの事業所やお店の広告を掲載しませんか。募集内容は、掲載場所、カレンダー、各月下段、掲載料1枠3万円、ただし掲載月を指定する場合は5万円、月指定が優先となります。募集枠36枠、各月3枠。申し込み問い合わせ、10月15日金曜日までに、広報広聴課983-2620へどうぞ。次は10月18日月曜日から24日日曜日まで、行政相談週間です。行政に関することでお悩みの人は、行政相談委員にご相談ください。国の行政に関する住民の皆さんの苦情、要望、問い合わせなどを聞き、解決の促進を図るのが行政相談です。そして住民の皆さんが国の行政に関する機関に行政相談を申し出る際、身近な窓口になるのが行政相談委員です。相談は口頭、手紙、電話のいずれでも受け付けますので、お気軽にご相談ください。行政相談委員は、行政相談を申し出る場合、身近な窓口となる民間のボランティアです。定例相談は、行政相談委員と対面式で相談ができます。毎月第3水曜日の午前10時から正午まで、ところは市役所本館市民相談室。行政相談委員をお知らせします。行政相談委員は、行政相談を申し出る場合、身近な窓口となる民間のボランティアです。定例相談は、行政相談委員と対面式で相談ができます。毎月第3水曜日の午前10時から正午まで、ところは市役所本館市民相談室。行政相談委員をお知らせします。庄司峰子院広小路町 10-6-1208、 電話 981-1228、 杉本隆院塚原新田 16-4、 電話 971-7746、 杉橋文代院泉町 10-17、 電話 973-0683 です。なお、相談は無料、秘密厳守です。問い合わせ、静岡行政評価事務所 054-254-1100、 ナビダイヤル 0570-0005 090-110-110、市民相談室 983-2621 へどうぞ。平成22年度第3回消費生活講座があります。ピンピンコロリの生活術とは、伊豆保健医療センターのケアマネージャーで管理栄養士健康運動指導士の松見おばあこと伊藤松見さんの楽しくてためになるお話を聞きませんか。10月26日火曜日午後1時30分から、ところは障害学習センター3階講義室、演題松見おばあのお笑いコーナー、死ぬまで自分で便所へ行きたい。申し込み問い合わせは10月22日金曜日までに電話で市民相談室 983-2621 へどうぞ。次は消費生活ビデオライブラリーをご利用ください。悪質商法などのビデオ DVD を貸し出しています。会議、研修会、集会などでぜひご活用ください。ビデオライブラリーの一例、1. ヨネスケの離職商法に激突されない法、2. 悪質業者の視点、次の狙いはあなたかも、3. よくわかる暮らしの製品安全知識、4. 悪質商法ネタバラシ、5. ネットのトラブル、ブルブル、中学生向けなどです。問い合わせ市民相談室983-2621へどうぞ。ファルマバレープロジェクト、医療・健康産業への参入に向けたビジネスマッチング登録企業を募集しています。ファルマバレーセンター PVC では、静岡がんセンター同研究所と連携し、ファルマバレーの研究成果と企業の技術力をマッチングして、健康・医療に関連する新製品開発や企業間連携の構築・販路拡大などを図っています。市では PVC への登録企業を募集しています。市と企業との関係、市では PVC と連携し、市内企業の基本情報のデータベース化に取り組み、 PVC と企業との連携を促進しています。より多くの技術情報を集積し、ビジネスマッチングなどへ活用していくため、市に登録いただいた各企業の基本情報をもとに、技術力の高い企業の情報を集積している PVC に推薦します。PVC と企業との関係、ビジネスマッチングには各企業の高度な技術や製品情報が必要となりますので、三島市が推薦した企業に対し、PVC の専門職員が訪問し、技術情報に関する調査を行った上で、PVC への登録されます。登録後、製品開発や企業間連携のため、PVC が登録企業の基本情報をもとに、関連する企業間のマッチングを行います。大手企業などとの連携や、健康・医療産業への進出への機会が拡大しますので、ぜひご参加ください。問い合わせ商工観光課 983-2655、 企業立地推進課 983-2715 へどうぞ。次は10月12日から11月10日までの保険カレンダーをお知らせします。保険センター、乳幼児相談会、子育て悩み相談会、前期離乳食講習会、後期離乳食講習会、3ヶ月児健康教室、1歳6ヶ月児健康審査、2歳児健康相談、3歳児健康審査、総合健康相談会、栄養個別相談会、これは予約が必要です。リハビリ教室、初めての人は予約が必要です。主外相談、市役所では骨元気相談会、東部保健所では 心の電話相談、エイズ検査、B 型、C 型肝炎検査、検査により曜日、時間の指定があり、予約が必要です。電話は 920-2109 へどうぞ。
がん検診を受けましたか？日本人の死亡原因第1位はがんです。がんによる死亡者は年々増加しており、市では死亡者の3人に1人ががんで亡くなっています。特に乳がんや子宮がんは増えています。がんは早期発見がとても重要です。次の内容で10月末まで各種がん検診を実施しています。子宮がん検診、20歳以上の市民で女性のうち前年度未受診者。乳がん検診、40歳以上の市民女性のうち前年度未受診者。前立腺がん検診、60歳以上の市民男性。胃がん検診、大腸がん検診、肺がん検診、40歳以上の市民。肝炎ウイルス検査、40歳以上で過去に受けたことのない人。申し込み問い合わせは健康増進課 973-3700 です。第14回三島市市民講座。実は心臓と腎臓は仲良しです。10月30日土曜日午後2時から5時、ところは市民文化会館小ホール。申し込み不要、入場無料です。午後2時から3時、会場内のブース訪問、医師による医療相談コーナー、救急救命処置体験コーナーなどがあります。午後3時20分から4時までは第1部、心臓病の悪化を防ぐには腎臓への気配りも大切。講師は災害医療センターの佐藤康弘さん。午後4時から4時50分は第2部、腎臓病を放置するとどうなるのでしょうか。講師は桜井内科クリニックの桜井俊一郎さん。問い合わせは健康増進課 973-3700 です。次にマタニティセミナーがあります。第1回は10月14日木曜日午後1時15分から4時、歯科検診、ブラッシング指導などがあります。第2回は10月19日火曜日午後1時15分から4時、分娩の経過の講義、ビデオ上映などがあります。第3回10月26日火曜日午前9時45分から正午。第3回のみ申し込み制です。定員20人になっています。妊娠中の栄養についての講義があります。ところは保健センター東館。対象は三島市に住民登録のある妊婦、参加無料です。申し込み問い合わせは10月19日火曜日までに健康増進課 973-3700 へどうぞ。次に飼い主のいない犬と猫の引き取りです。10月7日木曜日、25日月曜日午後2時から2時30分ところは保健センター前駐車場。問い合わせは東部保健所 920-2102。 飼い主がいる場合は直接保健所へお願いします。次に夜間休日に急病になったときは、連絡先を申し上げます。三島市医師会メディカルセンター 972-0711、 静岡県内の当番医情報0800-222-1199、子どもの救急電話相談054-247-9910、またはシャープ8000、午後6時から11時まで。精神科救急情報は054-253-9905、24時間対応です。消防署 972-5800、消防テレホンサービスは 935-6699 です。平日の夜間、外科・内科・小児科は 午後6時から午後10時まで、三島市医師会メディカルセンター。外科、午後10時から翌日午前9時、三島中央病院、三島社会保険病院が当番制で診療しますので、消防署に電話で確認してから受診してください。外科、内科、小児科、午後8時30分から翌日午前7時、沼津夜間救急医療センター。電話 926-8699。 なお木曜日は外科のみ午後11時30分までです。土曜日、日曜日、休日など、外科、内科、小児科、午前9時から午後9時、土曜日は午後2時から午後9時まで、三島市医師会メディカルセンター。外科、午後9時から翌日午前9時。三島中央病院、三島社会保険病院が当番制で診療しますので、消防署へ電話で確認してから受診してください。外科、内科、小児科、午後6時から翌日午前7時、沼津夜間救急医療センター。耳鼻科、眼科、産婦人科、午前8時から午後5時、日曜休日のみ。担当医師が当番制で診療するため、消防署へお問い合わせください。休日の歯科診療、診療時間は午前9時から午後4時。三島市歯科医師会ホームページもあります。10月10日、中央町中村歯科医院 971-3411、 10月11日、南町西原歯科医院 971-1177、 10月17日、加茂沼田歯科クリニック 981-0033、 10月24日、台場半田歯科医院 977-1234、 10月31日、萩平川歯科医院986-3989、 11月3日、南田町日野原歯科クリニック973-1085、 11月7日、一番町の美智子デンタルクリニック983-2339。 なお、受診時には保険証を持参してください。次に、この広報には楽寿園の市民招待券が4枚ついています。平成22年12月26日まで有効ですので、1人1枚切り取ってお使いください。
次はホトマイタウン三島、8月19日錦田公民館で夏休み子どもたちの三島コロッケ作り教室が開かれ、小学生44人がメークインを使ったコロッケ作りを楽しみました。子どもたちにとっては夏休みの良い思い出の一つになったことでしょう。8月26日、小池市長が95歳の長寿者の皆さんを訪問し、お祝いの言葉と記念品を贈呈しました。小池市長は竹倉の竹氏琴さん宅も訪れ、健康法などの長寿の秘訣を尋ねながら、竹氏さんの長寿を祝いました。8月29日、町中がせせらぎウォークブラリーが開催され、市内外から約2300人の参加者がウォーキングを楽しみました。平年よりもかなり水量の多い源平川に参加者は驚いていたようです。9月18日、19日、 B 級グルメ祭典第5回 B1 グランプリが神奈川県厚木市で開かれ、三島コロッケが県内最高位の9位に入りました。来場者は43万5千人、参加団体は46団体で、過去最高の盛り上がりでした。暑かった夏、暑い三島っ子。今年の夏、各地で三島市出身の選手が大活躍しました。三島っ子の活躍を紹介します。第32回全国中学校軟式野球大会優勝、徳葉学園立花中学校野球部。最高だった。 野球をやっていてよかった。全国優勝の感想を聞くと嬉しそうに答えてくれました。春季全国大会では決勝戦で敗退。この悔しい経験が優勝につながりました。毎日の練習はきついけれど、野球に対する思いや家族の励ましでここまで続けてこられました。優勝旗を見つめながら語ってくれました。三島っ子たちへ。東小出身、キャッチャーの綾部俊也君。感謝の気持ちを忘れずに自分の目標に向かって頑張ってください。山田小出身、ショート道場高成君。努力すれば必ず結果が出ます。最後まで何事も諦めずに取り組んでください。第15回高野山旗、旗は旗です。学童軟式野球選手権大会第3位、三島南シャークス。三島市は少年野球チームが市内に9チームあり、全チームが県レベルの激戦地区。そんな中、先行されても踏ん張って追いついてひっくり返す、それが三島南シャークスです。チーム目標に諦めない心、強気な心、感謝の心を掲げ、強い気持ちで野球に取り組み、好成績を収めています。キャプテンの中川真澄君、南小6年は、シャークスは6年生を中心にみんなで野球をするチーム。シャークスに入って低学年にも仲間ができてよかったと話してくれ、仲間の絆を感じました。第92回全国高校野球選手権大会ベスト4、兵庫県の報徳学園高等学校野球部。中里西中出身の谷甲子郎君はセカンドです。甲子園の感想。言葉では言い表せない独特な雰囲気があった。部員127人が心を一つにして甲子園を目指し練習してきたことが現実となり、すごく嬉しかった。でもできれば決勝に行きたかったです。応援ありがとうございました。三島っ子たちへ。大きな目標、自分の意志をしっかりと持ち、泥んこになって練習をしてください。努力は必ず実ります。第41回全国中学校サッカー大会優勝、常葉学園立花中学校サッカー部。優勝の感想。優勝できてめちゃくちゃ嬉しかった。自分たちが全国で一番の中学校なんて夢みたいでした。努力の結果かなと思いました。小学校の頃のチームメイトやコーチ、監督、両親に心から感謝したいです。三島っ子たちへ。ミスを恐れずにたくさんボールを受け、そして何より楽しくサッカーしてください。向山小出身、ミッドフィルター、石塚聡君です。問い合わせは広報校長課983-2620です。次は三島の秋2010、富田夏美展があります。森の木陰でどんじゃらほい。廃材を使用して作られた人間や動物などユニークな作品を展示、大人から子供まで楽しめます。10月13日水曜日から30日土曜日、正午から午後6時、月曜休み、入場無料です。ところはギャラリーエクリュの森。問い合わせは赤堀さん976-2320です。フェスドプローベ4、音楽館プローベ2010、生徒発表会。憧れの楽器ピアノ、少し専門的な声楽、お楽しみの弾き語り。生徒たちが日頃の成果を発表します。10月17日日曜日午後1時30分から4時、入場無料。ところは音楽館プローベ1階ホール。問い合わせは竹内さん975-0520です。 軽量室内模型飛行機公開記録会があります。1グラム前後の超軽量室内飛行機の記録会です。10月17日日曜日午前10時から午後4時、入場無料。ところは県総合健康センター体育館。問い合わせは三島フリーフライトクラブ大西さん 976-0375。 泉敏夫と大正ごとファミリーズチャリティーコンサートがあります。10月23日土曜日午後1時から4時30分市民文化会館大ホール。入場料前売り券700円、当日1000円。問い合わせは金城流大正ごと愛好会三島支部泉さん 975-6552 です。
第48回三島市民芸術祭が開かれます。市民文化会館を会場として芸能の部10月17日日曜日、日本舞踊の部10月23日土曜日、邦楽の部10月24日日曜日、洋楽の部10月31日日曜日。障害学習センターを会場として美術の部10月14日木曜日から17日日曜日、生け花の部10月21日木曜日から24日日曜日、写真の部10月28日木曜日から31日日曜日、書道の部11月4日木曜日から7日日曜日。時間など詳しい問い合わせは文化振興課 983-2672 へどうぞ。次に市民文化会館からのお知らせです。施設予約の回数制限を改定します。市民文化会館の会議室、練習室、リハーサル室、梅御殿では多くの人に快適にご利用いただくため利用回数のルールを定めていますが、10月1日からは通算予約回数の制限を撤廃します。各施設6ヶ月先の予約月のみ1団体5回までとし、通算の予約回数の制限は撤廃することにします。次に映画ヘレン・ケラーを知っていますか、字幕付き上映会と講演会の参加者を募集しています。20歳代で失明・失調しながらも日本の盲ろう者福祉運動の先駆者となり、全国初の盲ろう者団体を結成、日本のヘレン・ケラーと呼ばれている女性の生涯を映画で紹介、生命の根源である愛とお互いの個性を認め合う個人の尊重、男女平等について考える機会とします。映画上映に先立ち、手話通訳士の前田智子さんによる手話通訳付きの講演会も実施します。11月7日日曜日午後1時30分から4時まで、会場は障害学習センター3階講義室。講師は社団法人静岡県聴覚障害者協会事務局次長前田智子さんです。定員は150人、先着順で申し込みが必要です。申し込みは三島女性誌サークル大村さん、電話およびファックスは 975-6516、 問い合わせは制作企画課 983-2616 へどうぞ。次はスポーツあれこれです。市民体育館ではトレーニングルーム利用者講習会があります。10月6日水曜日、13日水曜日、27日水曜日は午前10時から、10月3日日曜日、17日日曜日、31日日曜日は午後7時からです。12月分のグラウンド利用抽選会があります。10月29日金曜日、抽選する場所は南二日町多目的グラウンド、北上グラウンド、グラウンドナイター、南二日町人工芝グラウンドです。体育館の休館日は10月18日月曜日、10月11日月曜祝日はスポーツデーのため、午前午後は無料開放し、 夜間は通常営業となります。以上、市民体育館への問い合わせは 987-7570 へどうぞ。次に、市民温水プールは休館日10月18日月曜日です。10月11日月曜祝日はスポーツデーのため、午前午後は無料開放、夜間は休館になります。問い合わせは 980-5757 です。ウィークデーレディーステニスダブルス大会があります。11月12日金曜日午前9時から午後3時、雨天の場合は中止です。場所は文京テニスコート。申し込み締め切りは11月5日金曜日です。詳しい問い合わせは市民体育館指定管理者 987-7570 へどうぞ。次に、エンジョイスポーツ三島太極拳無料体験を募集しています。10月7日木曜日から28日木曜日の毎週木曜日午前10時から正午で、場所は市民体育館剣道場です。太極拳の初心者向け無料体験です。申し込み問い合わせは総合型地域スポーツクラブエンジョイスポーツ三島村瀬さん、080-5116-5509 へどうぞ。シニア&レディース無料ボーリング教室があります。初心者限定のボーリング教室です。場所はジョイランドボール三島。火曜日コース、水曜日コース、金曜日コースがあります。申し込み問い合わせは10月25日月曜日までにボーリング協会坂倉さんへ、982-0707です。スポーツデー開催のお知らせです。10月11日月曜日祝日体育の日に、市民体育館と市民温水プールを無料開放します。体育館は午前9時から正午と午後1時から4時、温水プールは午前9時30分から午後0時30分と午後1時30分から4時30分です。ソフトバレーボール、バドミントン、ユニカール、卓球、トランポリン、トレーニングルーム、体力測定、水泳、水中ウォーキング、アーチェリー、弓道などです。詳しい問い合わせはスポーツ振興課 987-7571 へどうぞ。次に、楽樹園から植物観察会参加者を募集しています。10月17日日曜日午前10時から正午、楽樹園駅前口に午前9時45分集合してください。場所は楽樹園です。申し込みは10月16日土曜日午後5時までに楽樹園 975-2570 へどうぞ。次は生涯学習からです。錦田公民館で文化祭が開かれます。10月23日土曜日午前10時から午後5時と10月24日日曜日午前9時から午後3時です。展示、発表、また定茶もあります。問い合わせは錦田公民館 973-0308 へどうぞ。次に、マナビスト連絡会第6回青春のロシア民謡を歌う会があります。11月6日土曜日午後1時30分から3時20分入場無料、障害学習センター3階講義室です。申し込みは不要、直接会場へどうぞ。問い合わせは障害学習課 983-0881 です。次に、三島生き生きカレッジ講師を募集しています。講師並びに受講生が自主的に参画運営する市民の市民による市民のための講座です。障害学習活動に興味のある人、教える生きがいを求めている人が対象で、資格の有無は問いません。詳しい問い合わせは障害学習課 983-0881 へどうぞ。
プラネタリウム見学会があります。10月10日日曜日と24日日曜日午前10時30分からと午後2時からです。 ところは箱根の里。内容は秋の星座と地球の仲間たち、季節の天体現象です。参加費は50円。申し込み問い合わせは前日までに電話で箱根の里 985-2131 へどうぞ。小学校巡回音楽会があります。東小10月18日月曜日、坂小10月19日火曜日、錦田小10月20日水曜日、中里小10月21日木曜日、沢地小10月22日金曜日、徳良小10月22日金曜日、向山小10月25日月曜日、長伏小10月26日火曜日、南小10月26日火曜日、山田小10月27日水曜日、佐野小10月28日木曜日、西小10月29日金曜日、北上小10月29日金曜日です。ところは各小学校の体育館です。対象は児童と保護者、その他地域住民となっておりますので問い合わせください。障害学習課983-0881へどうぞ。親子で運動遊び。11月3日水曜日祝日です。午前10時から11時30分ところは北上文化プラザ多目的ホール。内容は逆上がりや飛び箱につながる腕で支える遊びやボールゲームなどをやります。講師は気のいい羊たちお日様キッズ代表の小野正義さんです。対象は市内に住む3歳から5歳程度の幼児と保護者。申し込み問い合わせは10月9日土曜日から15日金曜日午後4時までに北上文化プラザ 987-5950 へどうぞ。ホームページもあります。次にレッツチャレンジ。甘所三島コロッケ定食を作りませんか。11月7日日曜日午前10時30分から午後1時。ところは障害学習センター5階料理講習室。対象は市内在住の小学生25人。申し込み問い合わせは10月13日水曜日までに児童センター 983-0890 へどうぞ。エコペーパーバッグ、新聞紙を使ってかわいいバッグを作りませんか。10月16日土曜日午前10時30分から午後3時。ところは児童センター。対象は幼児から中学生。幼児には必ず保護者が同伴してください。問い合わせは児童センター 983-0890 へどうぞ。ふるさと講座、富士山伝説の地巡り、富士沼津三島三市博物館共同企画展、我が町からの富士山、三市太鼓富士自慢に合わせ、富士山の伝説にまつわる地を巡ると同時に富士市立博物館で展示中の企画展も見学します。11月19日金曜日午前9時から午後5時。見学地は富士市の山辺の赤人花碑、竹取公園、富士市立博物館、富士宮市の村山浅間神社などです。講師は郷土資料館職員と富士市観光ボランティアガイドの会です。申し込み問い合わせは10月26日火曜日までに電話またはファックスで郷土資料館 971-8228、ファックス 981-3730 へどうぞ。次は図書館から。10月の休館日は4日月曜日、12日火曜日、18日月曜日、25日月曜日、29日金曜日です。10月の本館のお話会。2歳から3歳は毎週水曜日、午前10時30分から10時50分。4歳以上は17日日曜日午後2時から2時30分。ところは児童お話コーナー、直接会場へどうぞ。 中里文館のお話し会は毎週水曜日午後4時から4時30分、4歳以上が対象です。ところは中里文館お話しコーナー直接会場へどうぞ。比較展示富士山と三島。三島からは雄大で美しい富士山を望むことができます。富士山の日が制定施行されることにちなんで富士山と三島の関わりを中心に展示します。展示期間は10月1日金曜日から平成23年2月24日木曜日。ところは図書館1階ふるさと文学者コーナーです。問い合わせは図書館 983-0880 へどうぞ。10月27日から11月9日は読書週間です。今年の読書週間の標語は気がつけばもう降りる駅。特に今年は国民読書年にあたり文字で伝えられてきた文化が衰退することのないよう改めて読書の大切さが見直されています。以上の問い合わせは本館 983-0880 中里文館は982-5102 です。女性と市長の生き生きトーク10月14日木曜日午後1時30分から3時。ところは消防庁舎3階消防センターです。問い合わせは市民相談室 983-2621 へどうぞ。次に三島市個人情報保護審議会の委員を募集します。広く市民の皆さんの意見を反映させ個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を推進するため委員を募集します。対象と定員は市内在住の人2人。委員の任期は平成23年1月1日から平成24年12月31日。申し込み問い合わせは10月29日金曜日までに行政課983-2618へどうぞ。
続いて暮らしの情報です。フリーマーケットを開催します。10月10日日曜日午前8時30分から正午まで雨天中止です。ところは浄化センター広場。問い合わせは生活環境課 971-8993 です。次に社会福祉大会があります。多年にわたり市の社会福祉事業に尽力された皆さんの表彰や記念講演を行います。10月7日木曜日午後1時から3時30分まで。入場無料です。ところは市民文化会館小ホール。内容は式典、表彰、大会決議、記念講演、認知症になっても安心して暮らせるまちづくり。講師は広小路クリニック理事長の木野治さん。問い合わせは福祉総務課983-2610へどうぞ。次に消防団秋季訓練があります。10月24日日曜日午前8時から小雨決行です。ただし中止の場合は午前6時30分に決定します。ところは長伏公園北側駐車場です。なお現在消防団員が足りません。あなたも地域や家族を守るために消防団活動に参加しませんか。問い合わせは警防救急課 972-5803 です。次に老人クラブで仲間づくりをしませんか。地域の老人クラブに参加し支え合う仲間を作って心豊かな生活を過ごしましょう。対象は市内在住のおおむね60歳以上の人です。申し込みと問い合わせ長寿介護課 983-2609 へどうぞ。次に竹葉祭器使用講習があります。11月6日土曜日午前9時から11時30分まで。ところは一の山神殿竹林です。申し込み問い合わせは10月21日木曜日までに農政課 983-2654 へどうぞ。次 普通救命講習会に参加しませんか。10月31日日曜日、午前9時から正午まで、ところは消防庁舎3階、消防センターです。内容は心肺蘇生法、AED の取り扱いなど、参加は無料です。申し込みと問い合わせ、10月22日金曜日までに、消防署972-5800へどうぞ。次にパブリックコメントを募集します。案件名、三島市快適な空間を保全するための歩行喫煙の防止に関する条例改正案。内容、より一層の公共施設におけるタバコの吸い殻などの散乱防止を図り、合わせて受動喫煙防止を強化します。応募先と問い合わせ、11月1日月曜日までに、環境政策課 983-2646、 ファックス 976-8728 へどうぞ。なお、詳細は市情報公開コーナー環境政策課市ホームページなどで閲覧できます。問い合わせは、案件については環境政策課 983-2646、パブリックコメント制度については行政課 983-2615 へどうぞ。次に屋外レクリエーションがあります。10月16日土曜日、三島駅北口に午前8時15分集合。ところは山梨ぶどう農園、川口湖猿回し劇場、御殿場高原ビールです。対象は市内在住の知的障害児と障害者とその家族。参加費は障害児と障害者3000円、中学生以上3500円、小学生3000円、3歳以上2000円です。申し込みは10月10日日曜日までに、三島市手をつなぐ育成会事務局鈴木さん、090-4214-9607 へどうぞ。問い合わせは障害福祉課 983-2612 です。次にフリーマーケット出店者募集します。11月14日日曜日、午前8時30分から正午まで、雨天中止です。ところは浄化センター広場。申し込みと問い合わせ、10月10日日曜日までに、生活環境課971-8993へどうぞ。次に納期のお知らせです。後期高齢者医療保険料第3期は、納期限は11月1日月曜日です。問い合わせは保険年金課 983-2710 へどうぞ。次に重度心身障害児と障害者の医療費助成金受給者証の申請について。受給者証の交付申請、対象は身体障害者手帳1、2級の人すべて、3級は内部障害に限ります。療育手帳 A、 施設入所中の B、 特別児童扶養手当1級の人。問い合わせは障害福祉課983-2612へどうぞ。次に、いつまでも生き生きと暮らすために高齢者のための暮らし方教室があります。11月2日転倒予防のための筋力をつけよう。11月9日膝痛と腰痛予防の体操。11月16日お口の動きは大丈夫。11月30日高齢者の栄養について。12月7日エンディングノート、一人でも大丈夫な老後のために。いずれも火曜日です。時間は午前9時30分から受付11時30分までです。参加無料です。ところは社会福祉会館4階大会員室。申し込みと問い合わせ、10月26日火曜日までに地域包括支援室 983-2689 へどうぞ。
水道メーターの取り替えにご協力ください。 大正原新地区南二日町不要台佐野。問い合わせは水道課 983-2657 へどうぞ。10月15日に子ども手当を振り込みます。問い合わせ、子育て支援課 983-2712 へどうぞ。75歳を迎える皆様へ、後期高齢者医療制度説明会があります。10月27日、午後2時から4時、11月以降も開催予定があります。ところは社会福祉会館。申し込み問い合わせは10月26日までに保険年金課 983-2710 へどうぞ。次に、宝くじの助成を受けました。帝自主防災会が下半式ポンプ、浄水器を整備しました。問い合わせ、防災課 983-2650 へどうぞ。次は、全員ありがとうございました。福祉の向上のために、富士の国三島輝きネットメイクイン80キロ、ふるさとの緑保全のために、AS 鈴木相談役鈴木菊三郎さんから30万円、消火活動のためにサンリッチ三島、消防用ホース30本、ありがとうございました。次はゴミの資源化にご協力ください。問い合わせは生活環境課 971-8993 へどうぞ。
みんなの伝言版第29回健康祭り10月24日日曜日10時から15時三島共立病院及び寿薬局駐車場。問い合わせ健康祭り実行委員会981-0408。第17回小出翔吾先生を偲ぶ会11月6日土曜日13時30分から15時市役所大社庁別館研修室。問い合わせ小出翔吾児童文学検証会すみさん 975-1758。 子育て支援リトミックサークル会員募集火木曜日月3回10時から11時30分市民体育館など。申し込み問い合わせ日吉さん 090-1560-4993。 手編みサークル会員募集毎週水曜日月4回9時30分から12時障害学習センター。申し込み問い合わせ河野さん 976-2796。 日大安本ゼミヒューマンシップ人として。10月30日土曜日13時から15時30分日大国際関係学部15号館。申し込み問い合わせ日大安本ゼミナール新井さん 090-6564-0787。 編み物押し花手織りの作品展。10月29日金曜日から31日日曜日10時から17時。29日は12時から31日は16時までです。三島商工会議所1階ホール。問い合わせ渡辺ニッティングスクール斉藤さん 975-8921。 ロボット教室参加者募集11月13日土曜日20日土曜日21日日曜日12月4日土曜日18日土曜日のいずれか各日13時30分から15時30分市民文化会館ほか。申し込み11月2日火曜日までに葛西電子ホームページから申し込み。問い合わせ葛西さん 090-1282-4513。第28回核兵器をなくし平和をつくる三島市民の集い11月20日土曜日会場13時市民文化会館小ホール。問い合わせ小西さん 975-2796 0074 TDS フェスティバル11月3日水曜日祝日10時から15時田形自動車学校。問い合わせ田形自動車学校 978-2452。 第45回高専祭テーマ花、11月6日土曜日7日日曓日10時から16時、沼津工業高等専門学校。問い合わせ学生課 926-5734。 講演会富士山旋回登頂と終わりなき挑戦、11月13日土曜日14時から15時30分長泉町ベルフォーレ。申し込み問い合わせ10月30日土曜日までにご倒産 986-6075 です。みんなの伝言版12月1日号の原稿、12月10日以降の内容の締め切りは10月30日です。掲載希望は広報校長課 983-2620 へどうぞ。次に広域情報コーナー。清水町より秋の柿田川緑まつりがあります。10月23日土曜日、24日日曜日午前9時から午後3時、ところ清水町総合運動公園。問い合わせ都市計画課 981-8224。 伊豆の国市よりリサイクル祭り in 伊豆の国があります。10月23日土曜日午前9時から午後2時、ところ韮山時代劇場広場。問い合わせクリーン課 949-6805。 神奈町よりフリーマーケット。11月14日日曜日午前9時から正午、雨天中止です。ところ神奈町役場東側駐車場。問い合わせ環境衛生課 979-8112。 伊豆市より修善寺虹の里イベント、三島市民優待デー。三島市民優待日は10月10日日曜日午前9時から午後4時、入園は午後3時30分までです。菊花祭り10月23日土曜日から11月8日月曜日。問い合わせ修善寺虹の里 0558-72-7111。 沼津市よりジャパンアートフェスティバル in 沼津2010。開催期間11月17日水曜日まで、ところ沼津御用邸記念公園。申し込み問い合わせ NPO 法人沼津観光協会 964-1300。長泉町秋の味覚ウォーキング11月14日日曜日雨天中止。申し込み問い合わせ健康増進課 989-5510 です。
次はインフォーメーションプラスアルファ。佐野美子どもクラブ連続講座茶道コース参加者募集します。11月6日、12月4日、平成23年2月5日、全3回、ところは流星園。申し込み問い合わせ、その美術館、975-7278 へどうぞ。次は10月1日から31日まで、赤い羽共同募金運動があります。問い合わせ、静岡県共同募金会、三島市司会。972-3221まで。快適なカーライフのため日頃から愛車の点検を忘れずに。問い合わせ中部運輸局静岡運輸支局 054-261-7622 まで。開業を目指す人へ創業講座2日間コースがあります。11月7日21日、ところは三島商工会議所。申し込み問い合わせ三島商工会議所経営支援課 975-4441 へどうぞ。次は 大岡誠言葉館イベントがあります。開館記念特別展見ることと見られることは10月16日から平成23年1月16日まで。山田投資パントマイム公演は10月30日。申し込み問い合わせは大岡誠言葉館976-9160へどうぞ。次は家族のための精神保健福祉講座があります。10月29日、11月8日、11月11日、11月17日。ところは神奈美町役場。申し込み問い合わせ東部健康福祉センター障害福祉課920-2087へ。健康生き生き講座ご存知ですか。エンディングノート。10月27日ところは中里文化プラザ展示コーナー。申し込み問い合わせ10月20日までに中里地区地域包括支援センター 984-3777 へどうぞ。障害者雇用促進セミナーがあります。10月8日、11月12日、ところは沼津労政会館と沼津技術専門学校です。申し込み問い合わせ、10月7日、11月11日までに、ファックスで静岡福祉総合支援の会、電話ファックス 054-622-6009 へどうぞ。次は模擬裁判に参加しませんか。10月20日、ところは静岡地方裁判所沼津支部刑事等。申し込み問い合わせ10月19日までに静岡地方裁判所沼津支部庶務係 931-6000 へどうぞ。
次に第68回秋の緑祭りがあります。10月16日土曜日と17日日曜日午前9時から午後4時雨天決行です。ところは長伏公園。問い合わせは水と緑の課 983-2642 です。なお歴史の小箱ふるさと探訪僕のおばあちゃんはテープの都合で10月15日号にお送りいたします。市の人口は平成22年8月31日現在113,298人、男55,664人、女57,634人、世帯数46,814でした。これで広報三島10月1日号を終わります。朝晩の温度差が大きいこの頃です。こまめに衣服の調節をしましょう。それでは10月15日号をお楽しみに。ごきげんよう。